息もつかせぬ興奮のアクション。
謎が謎を呼ぶ魅惑のミステリー。
壮大なスケールのロールプレイング。
頭を悩ます難解パズル。そんな、僕たち。
私たちの
最高のゲーム。
フライハイワークスのゲームは各プラットフォームにて絶賛ご提供中。
今帰ったで。
暴れラジオさんは私ちゃんなこと兄さんことしげちで適当なこと浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。
今日も楽しみです。本当に本当に楽しみです。本当に楽しみです。楽しみです。本当に今日も楽しみです。
乗っかり方がわからないっていうね。
ミレイちゃんやんか。
ミレイちゃんでしょ。皆さん、中川家の
YouTube、
コント見てください。はい。収録前にひとしきり盛り上がりましたので、こちらは。
何でしたっけ、
はい、
はい。2個前の回のね。
2個前の回の。
今夜もトーク&ミュージックっていう、
はい。はい。
架空の番組のコントがあるんですけど。
何も知らんでも、おもろかったです。
腹ちぎれるぐらい笑いました。
見てない人は見てない人で、あ、この感じなんやろうなっていう面白さが、多分伝わると思います。
忘れない。元ね、知ってる人は。忘れないわ、あなたのことやからね。
なんか、僕はね、
うん、
中川家といえば、
うん、
ずっとレイジやと思ってたんですよ。
だから言ってるやつ、強さんやって。レイジもいいけど、強さんや。
いやー、ね、YouTube ではちょっと強さんがすごい旋風巻き起こしてますよね。
いやー、うん、まあ、何回も見てもた、今週も。
いや、違うんですよ。
何ですか？
いや、今はちょっとご陽気に笑ってますけどね。
うん。
僕はもう、昨日、もうずっともう、シクシクシクシクない？
もうええで。もう、しんどいから。
まあ、
もう、何回も聞いたから、もう
これは
いいですよ、もう。
もう、ほんまにちょっと
でも。朝から晩までもう、わかった、わかった。
やっぱりもう、ちょっとね。
あったもう。
うん。僕はもう、やっぱ心にぽっかり穴が開いてしまっても。
じゃあ、一つ聞いていいですか？
はい。
やっぱり、ドラゴンボールずっと、
はい。
新しいのを見てたんですか？
いや、僕ね、兄さん意地悪やから、絶対そんなこと言うやろうなって思ったんですよ。
正直、
うん。
フジテレビで、木曜日にやってた、うん、あ、水曜日やったか、
うん。うん。
ドラゴンボール以降、見てへんやろ。
うん。受け止めてくれへんねや。
もう何回もテレビ、ラジオ、SNS でも見たからもういいです。
僕、初めてここで吐き出せると
。じゃあ、わかりました。じゃあ、逆に思いの丈を語ってもらいましょう。
いや、もう、いや、まあ、でも、まあ、そこでね、やっぱり僕は、うん、まあ、年取ったなって思ったんですよ。
うん。
うん。まあ、当たり前ですよ。
うん。
自分が子供の頃にね、
うん。
活躍してた方は、さらに歳取るわけですから。
うん。
うん。やっぱり、心にぽっかり穴が開いた気持ちになるんですよ。
穴開きました？
開きましたね。
もう
ちょっと、うわーって思いました、本当に。
うわーとはそら思うけど。
もう、頭ん中もう、それでいっぱいの時はやっぱ、ありましたもん、子供の時は。
そんな、四六時中考えてたんかいな。
四六時中、もうだからもう
早
い一週間経たへんかな、もありましたし。
それ月曜日の話やん。
でね。
うん。
そんなちょっと、ポカーン、ああ、ガクッと来てた時にですよ。
うん。
ほんで、寝るでしょ、晩。
うん。
うん。で、ふと目覚めて、なんか、たまたまスマホ、ブブってなんか、
うん、
ニュースが入ってみたら、今度は、声優さんが亡くなった言うから、
うん、
もう、ダブルですよ、僕なんか。
声優さんって、そこは言うてくれへんねや。
うん、まあまあ、いやいや、もう前の方も、もう名前言うてないですけどね。
なんで言わへんの？
だってもう、兄さんちょっとバカにする感じ。
バカにしてないよ。なんで言うてくれへんのよ。名前どっちも。
だ名前も言わないですよ。もうこんなちょっと笑って話す話じゃないんだ
よ。なんで言うてくれへんの名前を。伏せるのよ。
結構やっぱりね、
うん、
兄さんやっぱドクターの世代だったと思うんですよ。どっちか言うと。
うん。
うん。でもボールの方だったんですよ、僕は。
うん。
で、ボールの方が長く続いたでしょ？
うん。
うん。もうだ僕で言ったら小学校から高校生までずっとお世話になってましたから。
うん。
10代の間はもう結構どっぷりだったんですよ。
うん。
うん、やっぱ大きいです、存在としては。
うん。うん、
もう、漫画に限らずゲームもそうですし、
うん、
これから、まだ続編あるのにキャラクターどうなんねやろとかもやっぱ思いましたし、
うん。
はい。で、あ、まあでも、そういうことがあるっていうのはやっぱり自分も年取ったんやなと、そう思っただけですよ。はい。次行きましょう。
もう終わりかいな。
はい。今ここで吐き出して僕は切り替えようと思います。
わかりました。
はい。で、切り替えようと思ってね。
うん。
僕がトップガンを見たんですよ。
また前は聞こう。
トップガンは、
うん。
いつ見ても裏切らないんですよ。
うん。
何回でも見れちゃうんです。僕多分、
うん、うん。うん
一番見て
る映画
にって言っても、
うん、
過言ではないかもしれないです。映画の中で。
過言ではないってよくこういう時に言うじゃないですか、よく。
はい、言いましょう。
過言なことはあらへんやろ、別に。過言って何っていう。
言い過ぎや、っていうことですよ。
それ、ね、よく言うよね、こういう時、はい、過言ではないって言うけど。はい、お前のそれは物差しやから知らんがなって話だけど。
過言ではないと思いますよ。
それ別に言い過ぎてはないと思いますよ。別に付き合う話やからね。
トップガン。
うん。
バックトゥーザフューチャーのワン。
うん。ワンだけなの。
ワンだけじゃないですけど、ワンが一番好き。
まあまあ確かに確かに。
で、ロッキーは僕フォーが一番好き。
飛ぶね。
飛びます。
うん、うん。
はい。まあ、この三つは結構やっぱり。
もう何回も見
て
もらうと。
過言ではないって言ってます。ただ、マーヴェリック出てきた時のベンジャミンに気づかんかったのは申し訳ない。
まだ言うんかい。
だってベニーって字幕は出てるんですもん。
うん。
うん。まあ、でも、クースはベニー、ベンジャミンって言ってましたわ、そういえば。
だから、おばはんの間違いやったっていう話もしたじゃないですか、それは。
です。まあ、もう、きっちりそこは訂正されました。
許してやってくれよ。
言ってね。
うん。
でもやっぱりトップガン好き。
なんでまた急に、不意に見たのかいな。
不意に見たんですよ。でもね、好きだからこそ、
うん、
ちょっとやっぱり厳しく見てまうこともやっぱあるんですよ。こういう話、なんか前もしたと思うんですけど。
はいはいはい。
またちょっと見つけてまいりましたわ、僕。
あらを。
あらを。
うん。何ですか？
トップガンや言うてね。
うん。
そのトップ 1% を決めるや言うて。
決めるや言
うて。の中でもう、もう揉み合って、揉んで揉んで、
うん、
もうトップのトップを
決める、うん。ベスト、ベスト。
で、
うん、
で、もう技術を高めていくっていう話ですよ。
そうですよ。
で、訓練機あるでしょ？
うん。
あ、ワイパーとジェスターが乗ってる。
うん。
あの飛行機は、
うん、
ソ連のミグ機のように、
うん、
小さくて素早いって言っとるんですよ。
うん、
小っこくて素早い、
うん、
っていうことは、
うんうんうん、
アメリカのトムキャットより多分機動性はやっぱ優れてるはずですよ。
うんうんうん、
で、それを撃ち落とす訓練っていうことじゃないですか。
うん、
機動性の高い、その訓練機があるんやったら、
うん、
それを、 軍用機にしたらいいんじゃねえのって思ったんですよ。
ああ、でもそれだといろいろ、あれじゃ、例えば武器あんまり積まれへんとか。
ああ。
例えばですよ。航続距離が稼げないとか。あと、世代的に古いとか。
ああ、
は
ははははは。
うん。
あ、なるほどね。その戦闘機というか訓練機として素早くスイスイ動く分にはできるけどもっていう。
そうそうそうそう。いろいろ犠牲になるとかもそらあるでしょう。
まあでもあんなトムキャットとデカさ差あるってやっぱ思いますよね。
実際全然ちゃうからね。
めちゃめちゃちっこいですからね。
実際ちっこいですよ。
うん。
そうです。
でもあの訓練機作れたらミサイル搭載するぐらいでなんとかなるんちゃいますのって思います。
いやだって単純に詰めるスペースがそんだけ少なくなるわけですから。
あ、まあ確かに。
うん。あの翼の下とかにもつけるでしょ。うん、あの分も。
あ、トムキャットはね。
うん。でもその分ないじゃないですか。多分あれ、うん、タイガーでしょ。タイガーシャークって。
トムは、あれ、うん、ミサイル4発確か積んでますよね。
フル装備の時はどんぐらい積めるんか。
うん。
よくわからんけどね。
うん、うん、うん。
タイガーシャークなんて、どんだけ積めんの、うん、ミサイルそんな積まれんのじゃん。
ごめんなさい、タイガーシャークってミグ機のこと言う。
ああ、そうそうそう。本物のミグなんか使えるわけないやんか、あの当時。
あれは、僕、映像で映ってるのは、その。
アメリカの機体ですよ、そら。
ああ、アメリカの機体。
ミグって言ってるけど。
ああ、いやいや、実際は積んでない。あれ、どうなんでしょうね。うん。
あの、サイドに、2発ずつ、1発ずつ。
うん。
あっただけやんか。劇中。
あの、うん、ソ連が乗ってたやつはね。
黒いやつはね。
うん、そうなんですよね。うん、
と、あと、バルカンと、うん。
バルカンと。
うん。そんな胴体から、ウィーンって出てこへんね、ミサイルみたいな。今の
そんなキャパないと思います。
そうでしょ、そこから早いです、と。
だから、その、機動性を重視して作ったっていうことなんでしょうね。
うん、もあるし、やっぱり、時代、世代的に古いんちゃうの。
ああ。
よ、知りまへんで、そんな、細かいことは。
小さくて軽いくて、ミサイルの、詰める数も少ないから、数多く来るみたいなことなんですかね。
ああ、一機じゃなくて？
そうそうそうそうそうそう。
まあまあまあまあまあ。うん。
その代わり、トムキャットは4発いけるんで、みたいな。
うん。
うん、もう適当に言ってますよ。言ってますけど。でも僕はちょっとね、その、あれ、じゃあこれ、アメリカの空軍の飛行機にしたらいいんじゃねえ
か。空軍の飛行機、実際、空軍の飛行機には間違いないんですけど。
あの、いや、実戦用の。
実戦用の。
うん、って、チラって思ったっていうだけの話と、
うん。
ベストオブベスト、トップガンのその、うん、あの、主席になったら、うん、後ろの、パネルに名前が刻まれると。
うんうんうんうん。
これ2番以下は女子便所に書かれるんだぜって言うじゃないですか。
うん。
もうグースがもう腹ちぎれるぐらい笑うでしょ。
うんうんうん。
あれ何がおもろいんですかあれ。
そこはもうアメリカンジョークなんやから。
ものすごい笑ってるでしょ。
もう向こうの笑いは分からへんから。何がおもろいねんっていう。
はぁはぁはぁ言うて。
そういう、ジョークとしておもろいんや。
もう、ジーザスっていうくらい、もうそんぐらい笑ってるじゃないですか。
うん。
うん。まあ、そこがやっぱり気になるんですけど、
うん。
やっぱり毎回見てまうんですよね、あれ。
見てまうと。一切、早送りせえへんと。
You のところまでちゃんと見ます
か？見ますから。
You still dangerous.
あんな、バスタオルで腰隠すんや、ほんで。
腰隠して右足ベンチに。
あんな感じやのに。隠すんかいな、そこは。
隠すんちゃう。いや
実際は隠さへんやろ、
実際はもう、そんな、
全開やろ、そんな。
うん。 うん。
テルマエロマエやろ、完全にもう。
テルマエロマエでしょ。もう、安倍博士ですよ。
なあ。
うん、もう全然
そう。一応やっぱり、映像作品やから、書く。ね。特別にタオルを利用させてもらってます、みたいなことでしょ、温泉ロケで言うところの。
そういうことですよ。
そういうことでしょ、
うん。あ、うわ、風呂でちょっと思い出しましたわ。
うん。
昔ね。
うん。
僕、あの、甥っ子がものすごいちっこかった頃。
うん。
あの、僕がまだ実家住まいやった頃。
そんな細かいことはええわ。はい。
なんで実家住まいを言わなあかんかったかっ
ていうのが。いるんですね、それが。
っていうのが後でわかりました。
あ、なるほど。
はい。泊まりに来たんですよ。
うん。
で、甥っ子ものすごい僕に懐いとるんで。
うんうんうん。
あ、一緒にお風呂入ろうって言うんですよ。
はいはいはい。
ああ、で、お風呂で遊びたいんでしょうね。
うんうん、
まあ、幼稚園ぐらいの甥っ子ですよ。
うん。
よっしゃ、入ろっか、言うて、一緒に入りますやんか。で、パーン、服脱いで、よし、入ろう、はい、って。
うん。
そしたら、甥っ子なんて言ったと思います？
うん。
あ、パパより小さいって言われました。
正直やから。
兄貴に負けてる。
もう、見たまんま、あの、何のあれも、脳みそ通ってへんから、見たまんま目から口に出てまうから。
もう笑ってもって、子供が正直。
正直やから。すぐ感想言うから。
いや、いや、そうかもしれんけど。
ちゃうねんで、今は、あの、脱いだとこやから。
冬やし。
冬やから、そうそうそうそう。
冬やし。
お父さんもこんなもんやで、普段は、って。
冬の時はね。
そうそうそうそう。寒いやろって。お前もそうやろって。何やったらって。それぐらいかな。
あれ、もう、一生残りますわ、あれ、ほんまに。わ、おもろすぎて。
風呂入ってみ、そっからや、って。
やろうっていう話なんですよ。うん。
頭のけたろか、って。
ちょんまげみたい。
ちょんまげみたい。ドーンと。
うん。
どうや、重いやろ。
もう、そんな、甥っ子が社会人ですよ。
もう今や、もう働いてるんですか。
働いてますよ、今年から。うん？じゃあ、ごめんなさい、去年から。
うん、おい、一緒に風呂入ろうぜって言っちゃってやる。見せてみろ、お前の出来は、出来が、出来がないよ。見たろやないかって。
子供の正直言って、やっぱすごいですよね、ほんまに。うん。ほんまのこと。
動物と一緒やから。配慮とかないから、もう。
見たまんま。
見たまんま。
ほんまのことです。
好き、嫌い、食べる、食べへん。行く、行かない。
わかりやすいです。
もう、うん、そうそう。
うん。
二択やん、もう。
二択ですからね。うん。うんいやあ、まあ、そんな、やっぱ子供って怖いなっていう話ですよ、ほんまに。うん。うん、もう、で、子供の言うことでドキッとすることってやっぱ兄さんもあったでしょ？
ドキッとすることってあったかな？
うん。
ええー？
うん。
ないよ、そんな。あったかな？あったけど、忘れたわ、そんな。そしてなんでこんなこと言わなあかんねん。
いや、そう、言う。いや、もう、話。
ドキッとすることなんかあったかな、うん、マジで。
こう、なんや、うわ、正直やなっていう。
正直やな、
うん、うん。
ない。
こんな広がらんことある。
うん。もうあんま考えたくない。めんどくさい。
兄さんどうでしたか？ここ一週間ぐらいは。
ここ一週間なんかあったかな、
うん。
もう忙しかったから。
忙しかった。
うん、月曜忙しいんですよ。
あ、お仕事。
うん。
はい。
危なかった。や、ちょっとやばいことがあって、どうにか回避したから。
金曜日。どうしたんですか？
金曜日。危なかったですよ。
何が危なかった
んですか？そんな具体的なこと言えるか。やばかったですよ、本当に。
いや、もう、兄さん、今、撮ってます。
撮ってますでしょ？
はい。
だから、そんな具体的なことは言えないですけど、まあ、お金の話ですわ。危なかったですよ。
あ、合わへん的な。
合わへん的なことじゃなくて、やばいぞ、このままじゃっていう。
予算的な。
え、まあまあまあ、お金の話とだけしときましょう。
わかりました。
危なかったです。けだが違う話やったんで。
あ、なるほどね。
よーそろーやんかも。危なかった。火事を切って。
危な。
もうこのまま。ずーっと、はよ返事せえ、はよ返事せえ、みたいな戦いやったわ。ちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっ
ちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっ
ちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちっちどうにか滑り込んで助かりましたけど。
あ、ほんまですか。
危なかったです。
ああ。
当の本人は、全然答えてなかったですけどね。間に挟まれてこっちはもう大変でした。
なるほど。
っていう、あんまり具体的なことが言えない話やわ、これは。
わかりました。
ただやばかったっていう。
じゃあ、それ以外でお願いします。
何ですか？
なんか、どうですか？なんかありました？
なんかありましたかいの？へいへいぼんぼんと生きてましたわ。
へいへいぼんぼんと生きていた。
ええ。
いい。
別にないですよ。
僕もないんですけど。
あ、ほんまですか。
もうないですよ。
そいつは困りましたな。
うん。
終わろうか。
お便り行きます？
いやいやいや、なんかありました？
いやあ、映画見ましたわ。
お、何を見ました？
ゴジラマイナス1を。
ああ、まだやってるんやね、うん、あれ。
まだやってますね。
うん。どうでした？はい、評判いいみたいで。
ね、面白かったのは面白かったです。うん、はい。で、何が面白かったかなんですけど、もう単純に映画すごかった
っ。そんな。それは大体わかるやん。そしてそれ見に行ってるようなもんやか。
まあ、シン・ゴジラとかでも思ったことなんですけど、はいはい、やっぱこう CG っていうか VFX っていうんですか、
うん、
もう技術ってどんどん進むじゃないですか、
うん。
もうとにかくゴジラがもうどんどん近くなっていくっていう。
近くなっていく？
はいはいはい。だから、特撮、僕が初めて見たゴジラ映画ってビオランテなんですよ。
うん。
まあ、あの頃、でも僕やっぱり子供自分にすごいなとは思ったんですけど、
うん、
やっぱもう特撮と VFX のこう距離感がもう全然違うっていうのがもう、まざまざともう。
特撮と VFX の距離感で、どういうこと、具体的にどういうこと
です
か？
要は、ゴジラに何歩でも寄れるっていうことですよ。う
ん、それが距離感。
迫力、距離感がもう迫力がすごいっていうことですわ。
それは、うん、特撮と、特撮はどの辺なの？
特撮は、何で例えましょう。
例えなくていいですよ。具体的に言ってくれたら。いい
グランツーリスモで言う、
はいはい、
視点位置が、
うん、
トーマス、
うんうんうんうん、
一番前、
うん、
視点2がボネット見えてる、
うん、
今がトーマスですわ、
うん、
ビオランテがボネット見えてるですわ、そんぐらいの差ですわ、
あ、近づいてるってこと？距離
感。そういうことです。
距離感って、文字通りの距離感なんや。
文字通りの距離感です。
特撮の時はあんま寄られんかったってことが言いたいの？
寄ってるんですけど、
あまり寄ると、
穴が多分
ってことでしょ？着ぐるみ感が出ちゃうっていう。
そういうことです。
ところが、VFX になってるから、なんぼ近づいても、
うん。
穴が見えへんし、リアルはリアルやしってこと？
もううん、
かつ
その 技術がどんどん上がっていきますし、うん、っていうことですね。はい。で、モノクロで見たんですよ。
ん？モノクロで見た？
あのね、うん、カラーを上映した後に、ゴジラマイナスはマイナスカラーっていうのがなんか出て、
うん、
要は白黒モードでこう上映するみたいな、
うん、
そういうパターン。
そっち版を見たってこと？
白黒なんかね、僕好んで選んで、
う
ん
う
ん
う
ん、
オール白黒で。
オール白黒。
うん。
なんでしょうね。 戦後が、まあ、今回舞台なんですけど、
うんうん、
まあ、ゴジラって、やっぱり、白黒の時代からやってるじゃないですか。
うん。
なんか戦後を舞台にしたゴジラを白黒で見ると、
うん、
なんとなくこう、うん、エモいっすね。
なんて
エモいって言ってたらいいんちゃうんすか、こういうのは。
エモいってどういう、
違うんすか、
エモいってどういう意味、どういうことなんですか、
エモいって何なんですか。
急にどうしたんすか。
どうしたんすか、エモい
びっくりしたよ。
こんなエモいって言った
ら、エモトさんかいな。
エモトさん、エモやんですやんか。
ねえ、何エモいって。
こんなんエモいって言っとったらキュッとなるんちゃうんすか。違うんですか、
何言ってんの。気持ち悪いこと言わせてくれる、急に。
なんかこう、なんか、あ、戦後、ほんまに戦後に撮ったんやなっていう気がするっていうことですよ。しないんですけど。
いや、どっちやねん。したんかしないんかどっちやねん。
しました。
したんでしょ、
気持ちしました。うん。
戦後
の、ほら、ね、
うん、
あれ、ゴーストオブツシマっていうゲームあったんですけど、
うんうんうん、ありましたね。
あれも白黒モードにできたんですよね。あれはなんかモード、なんかね、モード黒沢とかって名前つけてたか
どうか。ああ、ありましたね。
要は黒沢映画をちょっとイメージして、海外の、あれ、何でしたっけ、モンキーパンチじゃないですわ。サッカーパンチやったかな。なんかスタジオの。
とかパンチ？
あるんですよ。うん、でまあ、そこがその黒沢映画をリスペクトしてそういうモードを入れたみたいな。だからその多分気持ちと同じなんじゃないかなっていう。はい。
ねえ、ゴジラが？
ゴジラのそのマイナスカラ
ー。うん。対馬見て、こんな感じでやろうって思った
こと？あの時の心意気と多分一緒なんやなっていう。
心意気？
心意気ですやんか。
あれ見て、こんな感じでゴジラ撮ったらええんちゃう
やろ。ええんちゃうの。いやいやいや、その監督が思ったかどうかは知らないです。
知らんのかい。だから言うなよ。
だから、お、これエモいやん。
また言うた。またエモトさん出てきたや
ん。エモじゃん、エモじゃん、エモいじゃん、エモいじゃん。
エモいじゃん。
絶対思ってると思うんですよ。
バズるじゃんやんか。
バズるじゃんなんですよ。バズるじゃんって。まあ、
バズるんでしょう、多分。バズるんかいな。何がバズるや。
サンサン劇場。坂口。
あ、坂口、はいはいはい。
劇場で見たんですけど、
うんうん、
晩の7時20分。
うん、
で、まあ、そう、1日それ1本だけやってるんですけど、
うんうん、
もう完全に僕貸し切りで。
あれもう一通り見られたんでしょうな。
もうやっぱもう、さすがにもう。
さすがにこの時期にはもう見る人も。
最後の最後やったんですよ。
あ、でも良かったじゃないですか。
もうラストちゃいます、僕で。
ゆっくり貸し切りで見れたから、変な匂いもせえへんし。
いや、だそれ言いたかったんですよ。
ねえ。
兄さん、だ今、
うん。
サンサン劇場の7時20分見たら、
うん。
もう貸し切りですよ。
貸し切り。
向こうの匂いしないです。
ねえ。
うん。あ、こんなに無臭かっていうぐらい匂いないです。
これが、これでええねえってことでしょ、うん、
あの、自分が慌てて走ってきたなら自分の汗の匂いだけです。
ああ、なるほどね。
うん。いや、だから生まれて初めてですよ。ほんまに貸し切り一人みたいなの。
うん。
うん、で、よし、この日見に行こうって思った、うん、ちょうどその日ぐらいに、なんかアカデミー賞のなんか、ん？何ですか？視覚効果賞みたいなのにノミネートされたんだ、みたいなのを聞いて、あ、そんなノミネートするぐらい、なんか視覚的にすごいんだなって思って見ると、なんか余計すごく見えてしまうみたいな。
うん、
ああいうのってちょっと、うわ、単純やなって思いますね。
何がいいですか？
うん、アカデミー賞ノミネートって書くだけで、それっぽくやっぱ、ちょっとより見えてまうっていう。
ノミネートやからね、あくまでも、ね。
まだ撮ってないっていう。
月曜日やから。
昔、なんか、お見送り芸人じゃないですわ。
誰ですか？
送り人でしたっけ、
うん。
もっくんが。
う
ん、
ああ、はい、送り人。
もっくんが主人公って言ってまいりました。
一応、主人公ですけど。
主役で。
主役ですけど、はい。
ほんで、日本で映画やってた頃には、 全然っていうか、そんなに話題になってなかったのに、
うん、
あの、アカデミー賞で話題になって、いきなり客入るっていう。
あれもおかしい話やけどね。
それが言いたいんですよ。言ってください、兄さん。おかしいでしょ。
あの、ノミネートだけで箔がつくっていう話もおかしいし、
うん。
そもそもアメリカ映画だけの賞やったはずなのにっていうおかしさもあるよね。
うんうんうん、
アメリカの映画協会の中に、ね、まあまあ、所属している、配給している映画の中で一番どれやっていう。
そもそもはね。
うん、そうも言うてられへんからって。
海外。
世界のもそうそう、やっていこうやないか。
でしょ、うん。でね。
うん。
それで、賞を取ったっていうので、日本人がなびいてまうのも、もうどやねんって僕思うん
ですよ。いや、でも、昨日もやってたけど、一方で日本アカデミー賞っていうのもあるじゃないですか。
やってましたね。
お金の匂いしかせえへん。
お金の匂いしか
せえへん。お金の匂いだけはするっていう。
まあ、ちょっと兄さんの意見僕聞きますよ。どういうことですか？
するじゃないですか、もう。
なんですか？
日テレ独占で。日テレの匂いがするな、すごくっていう。
日テレ臭がしてますか？
しますね、すごく。
いや、そら、うん、
もう、ミトちゃんが司会やしさ。まあ、これはしゃあないわ、アナウンサーやから。
あ、まあね、それはもう、うん、ね、しょうがないです、アナウンサーなんで。なん
か、
うん。
どうなん、あのショーって、って思えへん。
いやー、思いますよ。だって。
歴史はありますよ、それなりに。
うんうん。
せやけど、っていう、ね。
うん。
あそこで、海外の映画とかって出るんやったっけ？
海外の映画、いや、入ってるみたいですね。
入ってるんでしたっけ？
はい。いや、言うのがね、その、まあ、基本的に、お金のかかった、なんか CM が打てるぐらいの規模の、映画しか相手にしてないっていうのが、ちょっと、全部見って言うてるって僕。
全部は無理ですわ。
なんでですか？ちょっと先生、なんでですか？
そんな橋にも棒にも引っかからへんのまで見てたらお前、来年やってまいないかって話や。
いやいや、でもその中にほんまにすごい映画っていっぱいあると思いますよ、僕。
まあね、ある、誰が、誰にとってすごいんかもにもよるし、ね、それ。
いやいや、それやっぱりね、僕はそのラジオさんでも、
うん、
あの、だいぶ前に、
うん、
あの、アライブフーンっていうのをちょっと見てみようと思いますって、ちょこっと言ったと思うんですよ。
うん、
で、実際、すごかったんですよ、
うん、
映像、
うん
うん。で、その後、その、アジアとかでもね、
うん、
ランキングが、こう、トップに行ったりとか、
うん、
海外ですごく評価されてるのに、日本で、やっぱりこう、なんていうんですかね、原作のない映画とか結構難しかったりとか、
うん、
で、車がバンバン走る映画って今更感あって誰も相手してくれないであるとか、
うん、
で、なかなか CM を打てないけども見てみたら僕はすごいと思ったんですよ、
うん、
なんでそういうのも全然拾っていかへんねやってやっぱ思うですよ。もうなんかもうみんな知ってるようなビッグネームの映画ばっかりで、こんな映画あったんっていうのもちゃんと救ってほしいなってやっぱ思いますよね。
だから、最初に言った。
金の匂いしかしない。
そういうことですよ。
それは、だから僕もそれ、そうですねってやっぱ思いますよ。
ね。で、うん、日本アカデミー賞受賞、ノミネート、うん、一緒ですよ、さっきの。ね。うん、アカデミー賞と、アメリカの、
うん。うん。
そういうことなんですよ。そんなんどうでもいいね。別に。
あと、今日ね。
うん。
生まれて初めて。
うん。
リアルタイム。
リアルタイム、
きっちり。
きっちり。
R1 を見たんです。
あ、まだ見てないから、まあ別に結果言ってもらっても全然いいですよ。
あ、結果も何も言わないですけど、はいはい、僕がおもろいと思った芸人は全部ファイナルに行かなかったです。
あ、そうですか。まあそれはあなたの感想やからね。
僕の感想で言うと、言いますし、
うん、
あの、多分兄さんも、
うん、
そうかって絶対思うと思います。
ますか。また TVer 慣れて見ますわ、
うん。はい。こっちの方が頑張ってたやろって絶対思うと思います。
R1 で、ほんで、その後演芸グランドスラムやってんねんな、今日。
あ、やってるんですね。
笑いの番組、うん。あの、 今日一日中あれもやってたもんね、MBS の笑いのやつ、また。
ああ、ちょっと昼間僕出てたんで分かんなかったです。なんかやってたんですか？
私、7時間スペシャルでずっと。
7時間
スペシャル。ゴブゴブも生でやってたよ。ロケ行く。
あ、マジですか？
ロケ、
あ
の、スタジオで。なんかちゃんと見えないけど。
ああ、ちょっとずっと昼間外出てたんであれですけど。
うんうんうん、やってましたね。
まあ、でもなんでしょうね。まあ、やっぱり、この芸人を推したいからっていうのあるんかなってちらっとやっぱ思ってもらいますね。こうもずれるかねって。まあまあ、僕の感想。
誰が審査 してるんです芸人が審査してるんでしたっけ
芸人審査してます。今日見たので言うと、陣内、バカリズム、小師匠。
あ、なんでさ、ほんで、はいはい。落語家おらへんの
落語家いないですね。
おかしいんやな。
ピンですからね。
てか、タイトルの意味。うん、
あ、いや、今日、嫁さんと、その話になったんですよ。
うん、
ところで、R1 の R って何なんてなったんですよ。
一応落語の R って聞いてましたけど。
え？そうなんすか？
だから、なんで落語家おらへんねやって話やねん。もう落語を言う時点であかんのかいな。うん、だったらタイトルの意味はってなる
し。じゃあ、落語家を1で、落語家ばっかり出たらいいじゃない
ですか。そういうのもあるんでしょ知らんだけで。絶対。
探せばあるんでしょう、ね、
あるんでしょ絶対、うん。ある、落語こそあるはずですよ。
ね、うん
歴史がありますから。
落語って、もうだって、江戸どころじゃないでしょ多分。
いつからやってるんですか
分かんない。
知らないですけど、江戸の前から
出るの？この前なんかね、日本三大芸能みたいな。
うん、
歌舞伎、
うん、
狂言。
狂言。
で、あと一つってなんか問題が出て、
うん、
え、落語ちゃうのって。
落語
嫁さんって言ってた。
落語じゃないんちゃう。
落語やろで、もう、江戸どころじゃないで多分って言って。
そうそうそう、江戸って言ってしまってるし、ほんで。
でも、古典落語っていうぐらい古い。
いや、まあまあ、歴史がね。
うん。でも、結局やっぱ違くて、
答えは
人形浄瑠璃だったんです。
浄瑠璃かいな。
うん。それで、嫁さんが言ってたのは、人形浄瑠璃って、
うん、
なんでメインの前の二人は黒子にならへんのって。そっちが気になるわって、人形よりって。
はははは。
なんで、人形に集中させたいのに、
いや、
顔出してたら。
俺ですせと。ご存知よ、わしですせと。あやずってるのはと。
やっぱそっち見せたいんですかね。
まあそういうことちゃう？ああやつ、ああいう演者の人なんていうの？
ね、わかんないけど。
知り前なんかあるんでしょそういう。
はあるんでしょうね。
その、
超ルリシー的な。
知的だね、
うん。
名の知れた先生がやってはるんでしょきっと。
でしょうね。
だから顔出しもバンバンしていくよ。だから、顔が出れるようなんて一人前みたいな世界なんじゃないの？最初はその人らも黒子からやったんちゃうの？
いや、それはわかるんですよ。
うん、
じゃあ、うん、出てきた時に、うん、一礼するときは顔出して、劇
始まったら、
うん、顔隠すで僕はいいと思うんです
よ。もうさ、紙芝居みたいにさ、うんはい、こう枠みたいなの作って。カステラ一番電話は二番やか。
いつぞやの NHK の番組じゃないんですから。
そしたらさ、手元しか出てこへんやんか。集中できるやん。
人形浄瑠璃に枠あったらちょっとおもろいですけど、
ね。オープンになってるからな、マジか、彼女は、やっぱり。
ああ、そういうことですかね。
ほら、NHK の操り人形はほら、下で、うん手ズボッと入れてやるタイプなんか。
う
ん、
そうですね。
マペットの。
そうそう、あ、それが言いたかったんです
よ。そうそうそう。
うん。
でもそういうのとはも、そもそも人形の作りが違うもんやから、
うん、
どうしても姿を出さざるをえんやけど、
うん、
じゃあもう枠で囲って
、うん、
そうすれば集中できるんじゃないの紙芝居的に。
でも、浄瑠璃界で、こう、発展してきて、一回その話絶対あったと思う。
あったと思うよ、絶対。
うん。
あの、そういうクリームもあったと思うし、何回もあったと思う。
師匠。
うん。
この浄瑠璃、子供たちが、どっからどこまでが舞台か分かんない。
またその話か。
僕は、浄瑠璃界、やっぱり進化するべきだと思います。
あのな。
枠を。
やったんや。やったかやってへんかって言ったらやったんや。
でも子供たちが納得してないんです。
大人が納得せんねん、今度は。
やっぱ大人ですか。
当たり前や。
納得しないとですか。
お前子供言うけど、自分で言うても言うけど、子供がこんなもん見るか。自分で言うてもだわ。
やっぱりダメですか。子供たちの夢をね、
そんな夢を持ったやつが、見るか言わすな、お前も。
師匠の言い分も僕わかるんです。
せやろ
やっぱりね、
うん、
誰が金払っとんねやっていう話なんです。
そういうことや。誰を見に来とる思とんねん、お前は。人形見に来とんちゃうぞ、って。人形を操ってる、このわしを見に来とるんやで、ね、
でも、やっぱり、子供たちの意見も、やっぱ聞いて
みよう。師匠出番です。師匠。もう出番やから。またそれ変えてからな。
なるんでしょうね、これ。
まだ変えてからな、って。
もうそれで、もう歴代の弟子は諦めていったん
です、
う
ん、これ、多分。あまり言うなよ。師匠困ってはるやないか
い。いや、先輩、でも。
弁当来いよ、来い。
僕が子供に言われてるんですよ。
お前の子供はしろか。お前のしつけやろ。師匠困ってられないかい。車回しとけ。
紙芝居がほんで生まれたんですよ。きっと。
一回ぐらいやったと思うね。
絶対やってると。これ、枠あった方がええんちゃいますかね。
一回やったと思うね、絶対。
絶対やってると。
でも師匠の方からクレームがあったと思うね、絶対。これやったらお前、誰がやってるかわからないかい。って誰でもええ、このなてまやないかい、これやったら、って。
そこ大事っすかねとかって。
当たり前やろ。
もう、言ったらもうすぐ破門なんでしょ。
飛ばすぞ、お前、って。
あ、すいません。
劇場は何もでもあんねんぞ、って。
すいませんでした。
お前。
怖師匠怖ま
あ、ドバイ、
劇場は
ドバイ支部に飛ばすぞ、お前は、って。海外、よりによって海外行って。
いやー、ま、でも、だって、あの、人形浄瑠璃、人形浄瑠璃かーってやっぱ思いますよね。歌舞伎狂言まではわかりますけど。
そうですよ。人形浄瑠璃。そっちの方が歴史がある。長いんですよ、やっぱり。
みたいですね。
の、え、うん、狂言と浄瑠璃と、もう一個何やったっけ？
歌舞伎ですよ。
あ、歌舞伎か。
歌舞伎ですよ。
能とかはないの、うん、違うんか、あれ。
ああ、だから、能とかもちょっと思ったんですけど。
ね。
うん。
あれは、何がおもろいんやろね。
何がおもろいかっていうことですか。
どこを見たらええんやろ、能って。
ああ、やっぱ、お面、お面じゃないですよね。
あれは何を見せられてんねやろ、あれ。どっち見たらいいの？芝居見たらいいの？音聞いといたらいいの？両方かいな、あれ。
わかんないですよ。
なあ。いや。なんか流し聞いたかいよね、あれ。
歌舞伎でさえ僕ちょっと、チケット。
でもどっち、どっち行くって二択やったら歌舞伎行くやろ。行かなあかんねん、絶対。
うん。
行かなあかんねんやったら歌舞伎に、じゃあ歌舞伎でって。
大体どの辺が見どころなんやろうみたいなのも、なんとなくわかりますやんか。
歌舞伎はね。
うん。あ、見え切ったらよみたいな感じで
手。なんとかやー言
う
てね。
うん、そう。その感じですよ。だからイメージが湧くっていうの
は、
うん。
はいはいはい。
脳はどこで拍手したらいいんです
かふえー言うてな。なんか、やってはるやんの。
言うてね。
舞台とかでね。
わかる人は。
見どころがわからへんねん、あれ。うん、時々 NHK とかでもやってて、たまたまパッてつけたら、あるんやけど。
うん。
まあ、5分と耐えられへんよね。
ああいうの見に行くのって、うん、なんで年齢層高くなるんでしょうね。
だから、いつ好きになんねやろって思えへん。
そうそうなんです。だってね、脳って、おじいちゃんおばあちゃん好きになったとて、おじいちゃんおばあちゃんも、
う
ん、
もうどっかの、そうやね。あるでしょ？どっかのタイミングでハマっていったんやろ、絶対。
でしょうね。
それ、どこやったんやろ。うん、例えば、うん、誘われてとかね。
うん、うん、うんうん。
でも最初絶対思わなかったもので。
これ、僕、今、ピーンと来たんですけど、
うん、
くしくも、今日、なんて言うんですか、年取ったなっていう話したじゃない。
うんうんうん、
で、年ば、行けば行くほど、自分が笑ってた芸人がどんどんやっぱりいなくなっていくんですよ。
うんうんうん
う
ん、
そうなると、うん、日本の笑いってどっから始まったんやろうの思考に多分どっかで切り替わるんじゃないか、それ
。難しいこと言うな。どこから始まる？
で、で、突き詰めると、脳とか狂言とか、そっちに老人は行くんじゃいます。
戻りすぎて。
そうそうそう。落語とかにも行く人がいれば、
うん、
他の、いや、わしは歌舞伎じゃ。
伝統芸能の方に行く。
みたいな。うん。そういう意味では、兄さん、一回月亭方正見に行った方がいいと思います。
いや、わかりますよ。
はい。
頑張ってるもん。確かに。
僕、一回行きましたけど、うん、方正さん喋ってるだけで、なんとなしやっぱ、ウキウキしましたもん。
それ、方正やからやろ
そうそうそう。
山ちゃんやからやろ
山ちゃんやからなん
そういうことでしょ
?2回言った、2回言ったんですけど、2回とも同じ枕してました。
でしょあ、まだ、あれやで、法政はマシな方やで。
あのね、うん、僕みたいな、その、にわかにはちょうど入りやすいんだと思いますよ、多分。
そうでしょ、
うん、テレビで知ってる人やっていうのだけでだいぶ、うん、違うというか。
そんな、な、蜂蜜食えたら大変やで。
なんでなんです
か？ほとんど枕らしいで。
なんて言っても関西の闇ですからね。
そうでしょ。それは、方正が言ってたもん。ほとんど枕で、ネタ5分や、あえて。
そうなんですか。
本編が短いって。せやけど、あの子は、ってみんな言ってたよ、おばちゃん。
関西ではね。
左端にいつも座ってるおっさん誰ですかって
東京から来た芸人に漏れなく言われてるでしょ
圧倒的な支持率やからね縦、
うん、
にまどかさんとやってへんもん
まあ蜂蜜さん悪く言う人
おらへんおばちゃんらはおらへんな、うん、絶大な人気やもん
確かに
うん、
うんロケミツがあんなに早く終わるとは思わなかったっ
す。そうやね。はい、ロケミツ何やったんやろって思わへん？
あれ何やった
の？なんであんなロケしかできんかったやつが今や、えらい、キャリアってすごいな。
すごいですね。
ひどかったやろ、ロケミツの時。
ロケミツの時だって、サキちゃんのおかげですやん。
乗っ取られとんね、番組。
そうなんですよ。
お前、スタジオにおるやないか、ずっとって。
うん、僕はもう、正直、
うん、
蜂蜜先生より、被り物したマキちゃん見てましたよ、僕は。
せえ、ね、
あの時。
もう完全に乗っ取られてるやん、女子に。
そうなんですよ。これもう完全に関西ローカルの話しますけどね。
うん、
まあ。いや、しかも結構懐かしい番組ですよ。
それでいて今、ああやって お昼の番組ずっとやって。
うん。
もう安泰やで。
ねえ。
うん。まどかさんと、
うん。うん。
どっちか おったらええやから、とにかく。
できた、できた。たたたらたた。
で、まどかさんあれやで。土日は高知の方に帰るんやから。
ああ、まあね。
家高知やから、今も。悠々自適やんか、
うん。
土日は田舎です。暮らしで、つって、
うん。あの、ポロリ人間国宝何なんすかあれ。
あのステッカーちょっと欲しいな。
ちょっと欲しかった、
ね。めっちゃレアやんか、あれ。あれ欲しいわ。
あれもらってた人、本物のやつとちょっと間違
ってる。間違ってるけど、あれ、お宝やで、あれ。
お宝です。
もらわれへんからね、欲しいても。
そうなんですよ。
あれ。
うん。
いいよね。
まあ、長野があんなに輝く番組ないですからね、ほんまに。
いや、結構人気あったやん。
何がですか？
結構人気あったやんか。
いや、僕は、うん、あの、ネタやってるときは何がおもろいか全くわかんなかったですよ。うん。
いや、面白いね。
ポロリンのひな壇で喋ってる長野が一番おもろいですよ。う
ん。おもろいな。
正直僕、長野町になってますよ、ポロリ。
来たーって言っても出てきたら。
言ってもらいますよ。ほんまに。うん。
すごいね。
ああ、言ってね。うん。まあ、そんなこと言ってますけどね。はい。いやでも、ゴジラマイナスは、面白かったですよ。
面白かったですか？
塚口さんさん劇場の、19時20分のか、今はちょっとカラーのやつ、ちょっと時間帯違うかな。もしかしたら夕方になってるかもしれないですけど、うん、今なら貸し切り状態で見れると思います。はい、ご興味ある方でまだ見てない方は、うん、ぜひ行ってみてくださいっていうことでね。はい、お便り行きましょうか。
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう、はい、
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様
聞いてみてね。
はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。カッセルさん、ありがとうございます。
はい。
AV にドラマパートはいらない件について、
うん、
20代の時、ふとしたきっかけで AV 男優さんの台本を読んだことがあります。
お、
日常パートは、普通の舞台やドラマのように、と書きやセリフがありましたが、後半のプレイ部分はアドリブに、そして最後に一言、以降発車まで、そこは指示あるんかい、言って、いただいてます。ありがとうございます。うん、ああ。まあ、まあ、一応やっぱりと書きはあるということで。
うん。
うん、で、プレイの部分はアドリブに。まあ、そこまではやっぱり、詳しくは書かないんでしょうね。うん、
でも、うん、こう、はい、こういう、こういうシーンとこういうシーンだけはマストで、みたいなのがあるんじゃないですか、やっぱり。
あらかじめ、
こういう時
ね。うんうんうんうん。
ね、それに特化した作品とかもあるから、うん、それ絶対マストやからねっていう。言葉は濁してますよ、すごく。
うん、こういうタイトルでこういうコンセプトなんで、
それは
こういうのは入れてくださいね。
そう。これは使ってくださいねとかね。
もう厳しく言われるんです
よ、ね。そういうのはあるでしょう。それを使ってどうするかまではお任せします。
お任せします。
センスのところでよろしくお願いします。花でも、
うん、
言うても尺があるから、なくなく切ったりとかもあるんでしょうな、きっと。
でしょうね。
ね、
うん。あと、尺が足りんかったりとか。
足らんってどういうこと
やねん。いやいや、まあ、なんていうか、まあでもそこは。
それ大変やな。足らんかったとき。足らんってありえん
やろ。思ったより早くフィニッシュしてもったなとか。
そっち？
そっちですよ。
じゃあもうドラマパート伸ばすしかないやん。
だから、カットして、復活待ちみたいなのは。
それ無理やろ。それ無理。待機してるんかもしれんね。顔を映さんようにして。
映さんように。いや、そこは、そうなんですかね。一応、じゃあ、サブの。
そう。
待機。
そういうのあるよ、ある。顔を映さへんと。
まあ。
俺、さっきのとちゃうぞ、なんかあって。
体格が、みたいな。
体格が、って。
でもこれね、多分、これなんぼでも盛り上げよう
みたいな。
盛り上げ
るんですけど。
まあ、次行きます。カッセさん、ありがとうございます。塩塩さん、ありがとうございます。
はい。
バーブレバーンは1話のラスト5分が、うん、本編なのにっていうことで、ああ、なるほど。僕は頭の10分しか見てないですけど、
うん、
ラスト5分が、からが面白くなるんですと。わかりました。じゃあ、1話の最後までちょっと、もう一回僕見てみます。
うん、
はい。ありがとうございます。神田正輝さん、ありがとうございます。ハーレー乗ってる方誰でしたっけ？同じ県に住むリスナーかもっていうことでいただいてるんですけど、
はい、
これ前回か、うん、前々回か、
うん、
リスナーさんのハッシュタグ、うん、ラジオさんでいただいてる方に、ハーレーに乗られてる誰々さんですねって、まあアイコンを見て僕が確か言ったんですよ。
うんうん、
で、おそらく、その方が、アイコン僕変えてらっしゃると思うんですよね。
今は。は
い、今は、
うん。
これ多分なんですけど、
はい、
ゴーさんだと思います。
ほう。
ちょっと前まで、ハーレーに乗ってるアイコンにされてたと思います。はい。違ってたら、ゴーさんすいません。はい。
はい。
若津さん、いただいてます。ありがとうございます、はい。お疲れ様です。生収録会では、ちゃんなかさんの振りを素で返して しまってすみませんでした。では、改めて、いえいえ、もう何をしてますか、もう全然大丈夫です。ありがとうございます。知ってます。ケケケの謎のニコの親父ですよねっていうことで、いただいてるんですけども、
うん、
ケケロズベルグとニコロズベルグの話をしてたんですけども、
うん、
はい、若狭さんは実は存じ上げてたということで、
うん、
はい、ゲゲゲの謎っていうことですよ、はい、ゲゲゲの鬼太郎の映画も、うん、なんか日本アカデミー賞にノミネートされてたなと思いました。あれなんか多分受賞したんちゃいますちゃいますけどね、多分、はい、はい、まあ僕は見に行ったんですけど、
うん、
アマプラでね、
うん、
もうすでに
来てる
出ようとしてたと思います、
うん、
はい、もう時期出ると思います。結構早いと思います、
うん、
はい、ありがとうございます。ヤムさん、ありがとうございます。
はい、
ラジオさん生配信参加したかった。お二人ともにバーンブレンバーンが刺さらなかったのは残念。はあ、僕ならおっぱいよりメカドックの鍋さんみたいな親父に整備してほしいです。
はい。
使い方が悪いとか、ブチ切れたりめんどくさそうですけど、っていうことで、はい、ありがとうございます。
うん。
はあ、僕、メカドックって見てた記憶はあるんですけど、
うん。
鍋さんの存在は完全に忘れてました。
あ、そうですか。こんな特徴のある顔やのに。
ですよね、
うん。
メカドックって、書いたロゴをマシンに貼ってたっていうぐらいしか覚えてないですよね。
うん。
うん。はい、ありがとうございます。いちごや、お主も悪いよ、ノーさんいただいてます。ありがとうございます。はい、暴れるラジオさんの影響で曲購入しましたということで、はい。もうエンディング曲をね、ご購入いただいたということで、はい。うちの姉ちゃんに言っておきます。ありがとうございます。はい。トラベリングダイスさん、ありがとうございます。アメ車好きにはたまらんっていうことで、
うん、
いただいてるんですけども、シェルビーのね、
うん、
T シャツを、こう、これいかがですかっていうことでご提示いただいてるんですけど、
うん、
まあシェルビーといえば、
うん、
コブラのマークなんですけど、
うんうん、
個人的には、
うん
うん、同じコブラで行くならコブラ界の T シャツの方が僕は欲しいですね。
はは、
うん、あれって、
うん、
どうなってるんでしたっけ、コブラ界って結局
知らないですよ、あなたが見てたんでしょ。
あれ、アマプラ
終わってないんですか、まだ。
あれって。
え？
あれは？
あなた、
ネトフリでしたっけ？
あなたが見てたんでしょ、だから。
兄さんもちょっと見てましたよ、最初は、サーリー。
ネトフリでしたっけ？まあ、うん、この程度ですよ。
ネットフリーで5
シーズン。ネットフリーですよ、そうそう、5シーズンですよ。
まで、配信されている。
じゃあ終わってないのかな？
なので終わってないんでしょうね、多分。 なるほど。シーズン5。はいはいはい。までやってると。なるほど。あれ、ネットフリー兄さん入ってますよね。
入ってますよ。
ああ。まあ、追いかけてないっていうことはそういうこと
なんだ。いや、もうちょっと、そんなもん見てる場合じゃないから、もう渋滞してるから。
ネットフリーね、うん、いっぱい
いっぱいあるんですよ。
わかってるんですよ。
そうなんですよ。うん、
サンクチュアリも僕見たいんですよ、本当は。
サンクチュアリはもう一通り見たから。
はい、はい、ちょっとまだハッシュタグあるんですけども、G メールもちょっといただいているので、G メールお願いします。
はい、はい。じゃあこちらいただきました。生配信お疲れ様でしたということで、
はい、
好きなワードはチコカンポクチンでございますと。
はい、
はい、
どうぞ。
先日は生配信お疲れ様でした。
はい、
兄さんのセクシーのぞみスーパーエクスプレスが聞けて嬉しかったです。
あ、
のぞみスーパーエクスプレスでしょ。
はいはいはい、はい、
こんな言い方でしょ、チンカ
ー。そうですね、はい。
それにしてもサムネの、ダブルゲイシャさんには爆笑しました。はい。前回の闘牛もびっくりしましたけど、あれを超えてくるとはさすがですね、と。はい、さて、そんな生配信ですが、チャンナカさん、シチニーさんをはじめ、参加リスナー様からも貴重な情報をいただきまして、この場をお借りしてお礼を言わせていただきます。ありがとうございました、と。
あ、はい。
特に日本橋周辺はノーマークでしたので、そちらも行ってみたいと思います。
あ、はいはいはい、はい。
東京でいうところの秋葉のような感覚で合ってますかね。
そうですね。
私も勃起はしませんでしたけども、ブラブラ見てみようと思います。久しぶりに勃起ってキーワードを聞いたなぁと。
うん、はい。
で、ポラ前の100ボケ100ツッコミも拝見さし、あ、ぶ、ん?プラマイの100ボケ100ツッコミも拝見させていただきましたが、うん、めちゃめちゃ笑わせてもらいました。プラマイはもちろんですけれども、うん、あの女の子のなかなか良かったです。使用済みパンツでーと。
うん。はいはいはい。
で、エンディングでダザイディーズのお話されていましたが、私はパッと思い出せませんでした。当時は洋楽にどっぷりハマっていたつもりでしたが、皆さんのお話を聞いて、あったなーって思い出して聞くのが楽しかったですと。
うん。
ではまたの生配信楽しみにしております。失礼いたしますーって真面目かー。
うん。
で、通信。塚さんで、はい、塚内さん劇場ね。春休みにカリオストロ来るみたいですね、はい、と。これを見たらミートボール入ったパスタ食べたくなってしまうのも確定と。うん、これも前にラジオさんで言ってたやつやんかー、いうことでいただきました。
はい、ありがとうございます。うん、はい。のぞみスーパーエクスプレス。うん、これ金光の、
うん。
ウグイス城の感じでいけます。
金水のウグイス城ってどんなやったっけ？
甲子園の、
うん。
一番バンバンバンバン。さあさあさあさあどうって、プラスマイナスの金水がやって
。いや、わかりますけど、新幹線関係ないやん。
で、ちょっと、大丈夫です。
はい。察してくれ。
はい。わかりました。なんか喋らなあかんってやっぱ思いますよね。
何がですか？
いや、僕が。
拾わなあかんって？
なんか喋らなあかんって思うと。
トンチキなことは言わんといてくれる？
もうそれが難しいんですよ。これが。
全然関係ないから。やれ言われてもどうやれよね。
ですよね、
うん。うん。逆に、やってみてくれ、試しに。
いや、一番あかんの来た。言われたらどないしろ思って、次行こう思ったのに、言われますからね。
そういうことです。それをやらそうとしたんです、あなたは。
いや、そう、僕が悪いんです。
そうですよ。
うん。サムネ受けていただいたっていうことですね。ここやっぱりね、言ってくれる人結構いるんですよね。はい。そうですよ。前回その、お子様をね、
大阪に連れて。まだこれからでしたっけ？
まだ多分これからじゃない。日本橋周辺はノーマークでしたのでっていうことで、 はい。東京でいうとこの秋葉みたいな感覚が、うんうん、はい、もう間違いございます、
ね。謎のコスプレ姉ちゃんがチラシ配ってるんで。
そうですね。
お好きでしたらどうぞですわ。
いわゆるそういうサテンって入ったことあります？
ありますよ、なんぼでも。
なんぼでも。
ありますよ。
ああ。
ずいぶん前やけど。
今、まだ流行ってるんですかね、
ああいう。あるでしょ、だってツーレントやってますもん。
まあまあ、じゃあ。
どこに秋葉原とかは。
ああ、まあまあまあ、じゃあ、そういうのが、ね、やっぱまだ。
やっぱ社会勉強として、やっぱ体験しとかんと。
そんなもんすかね。
こんな、見たいのと一緒やわ、って。なるほど。法外な値段のオムライス食わされるよ。
そんなに高いん
すか？はぁー、言うて。
ここ。あ、ケチャップでハート書いて
る。あんなん書いてもらったらまた割り増しになるとか、
ね。そこで金取るんですか？
見るとこもありますよ。
うわ。しんどいなぁ。それがサービスなんや。
とかね。てか、もうこんな、中ですんげえ太ったおっさんが、シャーやってんねやろ、どうせ、つって。
やってるでしょ、そりゃ、
うん。絶対そうやろ。
うん。
東京ダイナマイトみたいなやつが。
しかも、その、オムライスの、チキンライスの分は、もう冷凍ですよ。
なったらね、最悪冷凍やんな、ほんま。
うんうん。そこに卵をくるんと
やってるだけですわ、ほんま。
うん。
限界ぐらいねんっていうな。そういうこと言ったらあかんねん。
三浦マイルドは入り口のところで、もうちゃんと見せろって怒り
ました。知るかーって言ってた。何やったっけ、なんて言うやったっけな、あれ。
あれ
忘れたな、
ね。ちゃんと仕事せえ。
せえ、バチ切れてたもんな。そんなこと知るか恥ずかしいんです。
私も好きでこんな仕事やってるんじゃないんです。
知るか
ちゃんと仕事せえ。
まあ、そらそうや、もっともや。
いや、もちろんです。
金払うとんやから、こっちは。
仕事、そう、お客様はそういうサービスをちゃんと受けるん
だよね。恥ずかしいからってやらへんって。じゃあなんでここ来たんや、話やもんね。
散らしちゃいますよ。
散らしちゃいますよ、そパンチラキンセ。
散らしちゃいますよ、ちゃんとせっていう話なんですよ。もう、
チラしちゃいませんは恥ずかしくてできません。
もう、チラしちゃいませんよう思い出しました。
よう思い出した。
よう出ました
あれ2回聞いたもんな、同じ話。2
回やってますもん。いや、あれもポロリでしたっけ、ポロリで2回言って
る。マルコポロリ、マルコポロリが。チラしちゃいませんやらんかい。チラし
ちゃいませんって何やねん。ちゃんと、仕事せえ
切れる加減は別にして怒る気持ちはわかるよな。
まあ、だって言うてることは筋通ってる。
筋は通ってる。そのサービスのために金払っとんやから、恥ずかしくてできへんって、ね。はぁって。
三浦マイルドさんの一番の芸ってあの話やと思いますよ、
僕。あと運ばれる写真との。
運ばれる写真とね。いつどこでこんな状態になって。
広島帰ってもったけどね。
帰りましたね。つかさんで春休みカリオストロ。ああ。これみたいにミートボール入ってたパスタ食べたくなってしまうのかって、これも前にラジオさんで言ってたやつやんかーっていうことで、うん、このね、ちょっと何が嬉しいかと申しますと、ラジオさんでカリオストロの、うん、その、ミートボール入りスパゲティうまそうやっていう話をしてたのが、うん、もう何年前ですかっていう話。
わかんないですね。それは。飯の話の時かな。
そうなんです。
アニメの飯の。
みたいな。だいぶ前なんですよ。
うん、
それを、ちゃんと今の今まで覚えてくれてるっていうのが嬉しいんですよ。うん、だって、これ見て僕とか思い出すんですから。うん。うんいやー、こんな古い回をね、ちゃんと聞いて、思い出してい
ただき。三劇場って、やっぱこういうので、お客さん囲ってるのね、うん、やっぱり。
あの映画、もう一度大スクリーンでっていうところを、うん、ついていくと。
ピンポイントでね。うん、ほんで、すんげえ音でやったりとかね。
トップガンとか未だに再上映したりしますからね、惨劇。うん。
ねえ。
必要ね。ほんまに。いやー、あと、宝塚のシネピピアとかも結構頑張ってますけどね。
うんうん、やっぱそういう、ただただ流すだけじゃあかんからね。
そうそうそう。なんていうか、でっかいとこで終わったやつをすぐ流してますだけじゃなくて。
いろいろ工夫してね。
そうですね。
そうじゃん。ここでしか見られへんってとこがやっぱり。
ああ、もうおっしゃる通りでです
ね。
うん。わかります。はい。はい、ちょっと昔の細かい回まで思い出していただきありがとうございます、ということで。はい、ありがとうございます。
続いて。
はい。
はよとちんの G メール申し訳ありませんでした。ボイスメッセージが本編中に流れず、全カットと勘違いしていました、ということで、トラベリングダイスさんからいただきました。
あ、ベリーダイスさん、はい。
はい。大変お恥ずかしい。ボイスメッセージという収録にイレギュラーな投稿した挙句、全カットやーと騒ぐリスナーの風上にも置けない行為。改めて大変申し訳ありませんでした。これからは分かりやすく読みやすいお便りを目指します。ということでいただきました。
あ、はい。これなんですけど、
うん、
生配信が終わっ、ん?生配信の音源を引っ付けたやつを前回は僕が、ポッドキャストにアップしたんですけども、はい、
うん、
まあ、いかんせん、ツイキャスなんで、ちょっと30分ごとで切れる
のがあったんですね。ああ、そうそうそうそう、
うん。で、それに、やっぱり僕ら二人も気づいてない空間が空いてたところが若干やっぱあるので、
うん、
そこはどう抜けるのに、しょうがないんですよね。
仕組み上ね。
はい、仕組み上しょうがないんで、カットしたっていうわけじゃないんですよっていうのを、一応僕ツイッター上で、ベリーダイさん、ベリーダイさん気にしたらあかんなと思って、言ったんですよ。に対しての終わり。
あ、そういうことですか。なるほど。
これ、こういうふうにいただいてるんですけども、うん、ベリーダイさんに、いい言葉を、お送りします。
何でしょう。
こう、ベリーダイさんと同じように僕もいろいろ気にしちゃうタイプなんですよ。
うんうんうん、
で、あかんかったなって反省もしますと。
うんうん、
こんな時は、兄さんが僕に言う、この一言で解決
します、うん。解決します。お願いします。
何反省しとんねん。これで一件落着です。
そういうことです。
そういうことなんです、うん。もうね、反省なんか別にせんでいいんですよ。
そうですよ。
そうなんです。反省すべきところは したらいいんですけど、こんなんで反省してたら身持たないっすよ。
ベリーダイさん。反省したからって、別に何のあれもないからね。
ないですからね。うん。だって、実際、それ聞いて、あ、全カットやって思うのはしょうがないですし、うん、別に反省することじゃないんで。
また乾こうぐらいでいいんですよ。
うん。そうですよ。これね、なんかちょっといろいろ、考えすぎたなって思うときに思い出してください。自分に言ってください。う
ん、何反省しとんねん。
何反省しとんねん。
真面目かと。
真面目かと。これで、
解決。
一気に全部解決なんで。
うん、はい。ほんまやーって言うから。はい、
うん。だからもう一回言うときます。もう何反省しとんねんと。
それ自分で自分に突っ込んでください。
そういうことです。
そうです。そしたら目が覚めますから、はい、はっ、お前らって。
お前何反省しとったんやろ。これ一見、うん、無責任のように感じますけど、うん、効果としては絶大なん
で。絶大でしょう。
ぜひやってみてください。
そういうことです。
はい。ものすごい気楽になる。
そういうことです。いちいち気にすな。
何気にしとんねんと。うん、何反省しとんねんですからね。
よくなるんかよ、反省して。ほんで。
そういうことですからね。
そういうことですからね。
そうそう。僕も、兄さんも、ベリダイさんも、うん、根本ちゅうものがありますから。
そうでしょ。
それって、人間の根っこってみんなそれぞれですから。
変わらんとこありますからね。
絶対あります、あります。そこを反省せんでも別に、ええんですよ。
そうですよ。
はい。以上です。
いいですか。
はい、
手厚いなぁ。
はい、熱かったですね。はい、熱くお送りいたしました。はい。
続きまして。
はい。
ストレートな表現っていいですね、ことでいただきました。はい、いつも楽しく拝聴しております、はい、KTR54 です。
ああ、ありがとうございます。
はい。前回の生放送を堪能させていただきました。
はい、
うん、中でもリスナーの方にお二方が問いかけられてご意見を得られるスタイルが興味深く奥行きのある番組作りになっていましたね。
あ、ありがとうございます。
さらに2回も飛び出したちゃん中様の、にわかに起きるワードが、最高でした。実に言い回しがストレートであり、はいはいはい、某アニメのメカニックの女の子の感想の下りでも炸裂して、のたうち回って笑い転げてしまいました。
ああ、ありがとうございます。
酒パワーだけではないと思いますが、
はい、
これぞ基番組の進行調ですと。ダサイティーズ企画も楽しみです。以前にもお話ししましたが、はい、歌詞は振られた男の嘆きなのに、イントロからかっこよくて、野球の番組のテーマになっているあの曲やら、ほうほうほうほう、ちゃかちゃか、ちゃんちゃん、ちゃんちゃかちゃん、エビバディバズ、カンフーファイティンとか、はぁ、はいはいはい。
もう全然僕はわかんないんですけどね。はいはい、
はい。ほほほほーでしょ、ほほほほーや。カンフーファイティーンってやつ。てげてげてってってってってってやつ。
ああ、はいはいはいはいはい。
多分、カンフーファイティーンって、うん、あれでしょ、
うんうんうんうん。
ダンスダンスレボリューションでおなじみの。
うんうんうん。
とか思い出しましたと。
はい、
大盛り上がりの必死の企画です。これを楽しみに毎日を生きていきます。ありがとうございます。お二方におかれまして、お体に注意されながら楽しい番組作りをお願い申し上げますと。
はい、ありがとうございます。
私もリアタイで60分の1のシャーザクとガンダムを作りました。
はい、
でかいんですが、今の RG より安いんですね。モナカキットでしたが、完成した時の満足感はたまりませんでした。
はい、
その後、パーフェクトグレードのガンダムを作りましたが、これも味わい深いものでした。はい、メガだらけの中身を外装で覆っています。うん、ちゃんとハッチオープンできて、兄さんが作られたメガモデルっぽく楽しく飾れるのがいいですね。また何か作りたくなりました。楽しい話題をありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。たくさん、はい、お褒めいただいてますけども、ダサエイティーズ。
ダサエイティーズ。いろいろ聞いてますよ、俺、ずーっと。
マジっすか。僕、言うてみたものの、玉数、意外ともう、あの時点で言ってもたなと思ってるんですけど。
ずーっと聞いてるわ。
マジっすか。
あれから。
あのね、ダサエイティーズって、
うん、
僕、やっぱりね、うん、シンセサイザーやと思うんですよね。
そうかな。僕はだいぶ後半やけどな。80年。
あ、ほんまですか。
うん。
うん。シンセの音、ものすごい、今あんまここで言わない方がいい。
そうでしょ？
この曲ですって、多分その時に発表したら多分伝わると思う。
これ、あれですよね。
うん。
生でやりましょうか、だから。
一応ちょっとそのつもりで。
生でやるんで。
はい。
放送の時は、
はい。
切りますけど。
はい、ああ、放送というか、配信。
配信の時は、そうそう。
はいはいはい。
切りますけど、
うん。
生の時は、ちょっと流しましょうか。
あ、その方がね、面白いと思います。わかりやすいですね。
そう、うん。ちょっとだけね。
そうですね。
長なるから、フルコーラスやめますよ。
はい、はい、はい
はい。
はい。
ちょっと考えましょう。
あ、そうです。
うん、
60分の1、シャーザクとガンダムを作りましたっていう。でかいんですが、今の RG より安いんですよねっていう。あ、そっか。リアルグレードより安い。ほんまですか。
でも、いくらすんやろね。当時2000円やったけどね。
あ、そうか。あ、リアタイでっていうのは、その、もうほんまに、一発目というか、昔60分の1が出た頃の話ですね。
今いくらなんやろね。2000円ってことなんでしょ。
60分の1、いや、万いきますよ、多分。パーフェクトグレードなんで。
ああ、違う。その、はい、じゃなくて、ただの60分の1。はい、
60分の1ですか？
うん。パーフェクトグレードじゃなくて。
ね。
ただのガンダムとかザクの。
ああ、いわゆるハイグレードのガンダムとか。
ハイグレードじゃなくて、一番。
60。
うん、旧キットの。でも2000円ってことはないでしょう。ちょっとぐらい高いでしょう。
旧キットってそもそも今出てるんですか？
まだ。わかんない、わかんない。出てたとして、いくらなんだろうね。うん、2000円のままだから、そんなわけないよな。
60分の1ガンダム、あ、旧キットって書いてますわ。そうそう、ちょっとショッピングでパッと見ますけど、
それ
も
買ってる
んだ。ああ、でもやっぱ中古ばっかりなんで。
そうでしょ。それは参考にならない。
ならないですね。
いくらで売ってんねやろね。
新品があったら。
そもそも買えないのは分かってますけど。
まあまあ、新品はまあない。まあないでしょうね、この感じだ。ね、パッと見ないんで。
割高でメルカリなりで買う。
うん。まあでも、メルカリで3500円とかで、
今、
パッと見ありますね。もっとするかなって思いましたけどね。パーツの数ってどこぐらいのもんなんでしょうね。
いや、それは、知れてますよ、これは。
うん、
うん。大きいだけで。
うわぁ、そっか。まあまあ、当たり前ですけど、うん、涙ぐましいですね。塗るっていうことですからね。
そうですよ、もちろん。いっぱい塗らなくて、だから。
塗料もね。
普段より。
うん、今のガンプラみたいに、その、色最初からついてますせじゃないですからね。
そうですよ。接着剤いりますせ。
セメダイン、使ってましたね、そういえば。確かに。はい、もうたくさんたくさんこう褒めていただきまして、うん、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、今回は以上になりますかね。
はい、以上です。
はい、はい、今回もたくさんのお便りありがとうございました。以上、お便りのコーナーでした。はい、我々、暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、radiosan@gmail.com、radiossan@gmail.com、Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんをつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。
はい。
はい。
ちょっと、
あ、はいはい。
終わってまうんやって。
何がですか？
つちゃっちゃら、つらちゃちゃちゃちゃ。あ、ブラタモリ。
でしょ？三末でしょ？
もうあと三回あるんだかないんだかやんか、だから。
僕は毎回録画してますからね。僕は初期の頃より、もうここ最近の、もうタモさんがほんまにもう、のんびりやってる。
おじいちゃんやからな。
そう、そうです。僕はもう、あの感じが僕好きなんですよ。
もう、それしんどいやろ。
めちゃめ、もう夏なんか
時間。あかんて。
絶対ダメですよ。
ブラブラできるかい、ね、
夜、行かなダメでしょ、
うん。
夜ブラにしなダメですよ。
そうそうそう。おじいちゃんやからね、ほんまに。
タモさんの番組ってもう、あと、M ステで出てくるかどうか。
ちょい、時々やからね。
毎週やってるわけじゃないですからね。
あれ、ほんで、別にタモさんいないしな。
マイク持って座ってるだけですからね。
ずっと休んでるから。
まあ、
知らんやつの時、下向いてるもん。知らんから。
いやもうだから、あっこまで行ったら本物ですよ。だからもうマスコットというか、アイコン的な、
うん、
あれで済むっていうことでしょ、
それ考えたら、黒柳さん頑張ってるけどな。
めちゃめちゃ喋ってますからね。未だに。
もう、あんま動かんのは動かへんけど、でもちゃんと話、会話できてるからね。
僕ね、黒柳さんって、ちっこい頃からずっとおばあちゃんやと思ってるんですよ。
そんなことないで。
やっぱり。やってる頃から、ずっとおばあちゃんに見えてるんですよ。
昔のベスト10というか YouTube で見たら、やっぱりちゃんと声も高いし、もっと。
もう、若々しい。もちろんそうなんですけどね。いやー、でも、まあ、よう頑張ってると思いますけどね。しかも、トットちゃんの続編が出るんでしょ？
すごいですよ。
もうまだ稼ぎますからね。
いつまで窓際やね。全然窓際ちゃうやん。
ね、いやー、
すごいよね。
あの人は、もともと、どういうので出てこられた方なんです
か？テレビが始まった時から映ってますからね。
そうなんですか？
NHK とかで。
僕、やっぱり、久米さんと一緒に。
後々やもん。全然後やんか。
そっからなんですよ。
そう、う
ん。
テレビ放送始まった時にもあの人はテレビ映っとるんやから。
そうなん
そうですよ。生き響きやんか、ま、文字通り。
ちょっと待ってください。
うん、
普通に、年齢を。
ま、いくつよ。
今調べるんですけども。
うん。
90歳。
でしょ？ 90 で番組回してんねん、あんた。すごくないですか？ 30 分差しで、どんな若い子が来ても喋ってんねん、あらゆるジャンルの人と。
いや、すいません。全然、自然なことで、
はいはい、
全然気にすることじゃないんですけど、はい僕のこと、
うん、
あんたって呼ぶの、兄さんだけですからね。
なんでですか？
うちのおかんでも、あんたって言わないですよ。
なんて呼ばれるの？名前で呼ばれるの？普通に。
名前で呼ばれるの。嫁さんもあんたって言わないですよ。90で番組回してんねん
だ。回してんねんね、あんた。
おかんクッションで喋ってんの。
そうですよ。
兄さんだけですからね。
見てください。黒柳、このウィキかなんか見てるでしょ、多分。
今ウィキ見てます。
人物って紹介のとこあるでしょ。
はいはいはい、はい。
そのすぐ下から説明文あるけど、うん、そこ読んでください、1行目。
一応、日本テレビ。
日本テレビちゃうよ。日本で。
日本でテレビの放送開始した初日から。
ほら、書いてるやろ？
マジっすか？
恐ろしいやろ？
ええー、もう、美空ひばり越えじゃない。
どころじゃないのよ。初日から映っとるんやから、この人が。
すげえっすね。
わかります。
ああ、まあでも日本のテレビの歴史って53年、
うん、そうなんです
か？戦後8年後っていうことですか？
うん。
なるほど。未だに出てる。
今で現役。
ちょっと待ってください。
はい。
2023、
うん、
71年、
うん、
71年間
ずーっとテレビでね。全部見てきたと思う。だから
うちの親が子供の頃からずっと見てるっていうこと
ですか？そういうことですよ。
すごいなぁ。
すごい。で、今おるんやから、うん、何が怖いって。
あ、そうか。日本史上最初のテレビ女優。
そうですよ。
うわ
ぁ。ね。
いや、もう頭上がらないですね。
おっとるし、やから。
実質、
うん、
芸能界の
ゾンビ。そう。言えば、それこそ過言ではない。
先輩後輩を重んじる芸能界で言うと。
うん。そうですよ。
うわぁ。
その人が未だに今のこと喋ってんねんから。すごくないですか？
頭から雨出しますからね。
今話題の人と喋るんやから。すごくないですか？
ああいうとこに出てくるなんとか48の子とかってちゃんと分かってるんですかね？
この人がいかにすごい人かって。
すごい人か
って。聞かされてるけど理解はできてないと思う。なんかすごい人なんやなって。ね。だからもう、
ね、
不思議発見でも答え教えてもらってても文句言われへんのよ。
言えない。
その不思議発見も終わってまうやんか。
ドクドクドクドクドクドクドクドク。草野さんよりが
ん、
やってるんですよ。
そうですよ。草野さんがあんな体になるもっと前から、草野さんが TBS 入る前からおるんやから。うん、
前からやってて、
草野くんって言ってたと思うわ、きっと。
その草野さんがリタイアしてもなおまだやってるんです
そうですよ。
マジっすか。
おかしいでしょ。
もう勝てないですね。
草野さんが就職して、定年退職して、それでもしばらく出てて、
で
完全、ね、完全にレギュラーも降りてんのに、回答してんねんて。
トクトクトクトクトクトクトクトクトクすげえですよね。
まだ答えてるんですか。
うわぁ。黒柳さんと同期って誰ですか。
誰ですか。
同期って、芸人やないんやから。
死なわ。そんな人おるんやろうか。
芸能人最年長とかでちょっとググってみましょうか。芸能人最年長。90代芸能人。あ、高木ブーさん91ですって。
ブーさん。でもブーさんが
ドリフ。でもドリフからですからね。
そうですよ。
あ、草笛光子さん90歳。
それは単純に90歳や言うだけでしょ。
あ、じゃあ、まあ。
草笛さんいつデビューなんやって話。
デビューいつですか
って。53年より前やったら言ってもええけど。
まあまあ、最古の、あの芸能人っていうのはもう確定してるんですけど、
うん、
同期に近いっていうとこで言うと、草笛光子さん、ちょっとデビューが、活動時期、1952年って書いてある、
ね。おぉ、ほぼほぼやん。
ほぼほぼですよね。
すごい。うん、
あ、そっか。活動はしてるけども、テレビに出てるかどうかっていうことですよね。
そうそうそう。その、あれでしょ、うん、あなたが言ってる芸能っていうのは、テレビスタートの話でしょ。
テレビのこと言ってます。
そうでしょ。それ以前に役者とかやってるのは抜きにしてるんでしょ。
そういうことです。
ね。
黒柳さんはテレビから始まったんですかね。
いや、なんかやってはったのかな、知らんけど。やってるんちゃう？そんな、うん、ね、いきなりそんなわけわからない人引っ張ってこへんでしょ。それなりになんか。
活動期限は53年って書いてるんで、うん、テレビからやと思いますわ。
じゃあもうペーペーの子を連れてきたんかいな。そんな。だって、これデビューでしょ？初のテレビに初、右も左もわからん子、その時いくつやったんやろ。だから。
何歳なんでしょうね。90歳で71歳引くと、19とかちゃいます、
うん、
うん、うん、ちゃう。71引くと、
うん、
20、うん、うん、うん。
うん、
29、29か。そんなことない。
細ないか。
いや、まあでもその、
その時代や、そんなもんなんか。
そんな感じなんですかね。
じゃあ、それまでなんか、やってたんでしょう。テレビこそ初めてやけど。
ラジオ、映画ぶっ。
ラジオとか、演劇とかなんか、ね、やってたんでしょう。
かもしれないですね。
それじゃなかった引っ張ってこへんでしょう。やっぱり、ある程度喋れるっていう。
でも、53年の2月1日にテレビが開始して、そこで初めて出るっていうことは、
うん。だから。
で、活動が1953年って書いてるんで、一発目がやっぱテレビの可能性高いと思います。
それまでじゃあどこで何してた人なの？
ペーペーですやんか。
ね、いや、なんかラジオぐらいやってたんちゃう？
ラジオやってるんですかね。
だって、その子が何ができるかもわからへんのに。
ねえ。
なんかキャリアあったんでしょ、それなりに。それが聞きたいわ、ま、黒柳さんに。
まあ、草笛さんとほぼ同期っていうこと
で。あれは、先輩ですわ。あの人も森さんとかはどうなんやろ。
森光子さん。
もう大概やと思うで。
森光子さん。
あ、違う風やろうね。あの人はでも、あれか、うん、テレビより前に、それこそ、舞台とか出てはったかも
しれない。1935年なんで、
うん、
まあまあまあ、世代がちょっとちゃいますよね、やっぱり。もう、お亡くなりになられて10年以上経ちますし。まあね、
でも確かに仲良かったと思う
ね。まあでも、草笛さんと、ほぼ同期やっていうことで。
ね。
草笛さん CS の CM ってよう見かけますけどね。
あ、そう。
なんか健康器具の。
ああ、そっち系ね。
よう動く、あんな動く90。
まあ、ね、若々しいよね。
若々しいですよね。
頭こそね、真っ白いけど。うん、
もう、シャキシャキしてますよ。
草笛さんといえば熱中時代を思い出してしまうわ。水谷さんの。
もう全然僕は、もう草笛さんって言われて、ああ、こういうおばちゃんいるな、ぐらいのもんでしかないです。
熱中時代の校長先生の奥さん。
ごめんなさいね。ああ、熱中時代っていうドラマがあったっていうことだけ。
北野先生。先生役で水谷さんが。
なるほどね。
あの人も、うん、いつから刑事やってんやろ。
水谷さんですか。
水谷さん。そう、相棒はもちろんのことやけど、相棒以前もずーっと刑事やってない。
うん。
ね。長いで刑事役。
兄さん、相棒って見てます？
見てない。見たことある？
あれ？
もしもし？
あ、もう、相棒って見てます？うん、
全然見たことないに。
そうなんですよ。ごっつやってますやんか。
だから面白いんやろな、そんだけやってるってことは。
てるるん、たたたた。
相棒めっちゃ変わるんやけど、相棒ちゃうやん。
相方がちょこちょこ変わってる
んだ。それあかんやん、相棒やのに。
ねえ。
どういうことなんやろ、うん、っていうね。
そうなんですよね。まあまあ、で、あんだけシリーズつな
ぐ。面白いんやと思うで。
やってるっていうことは面白いんでしょうね。うん、
見たことない。
うん。
うん。
いや、確かに。ああ。
そう。で、うん、戻るけど。
はい。
たまさん終わって、あれが復活するんでしょあの、プロジェクト X が。は
い、あ、そうそう、なんか、ニュースで見ましたよ。
そっちが入ってくるんやろ、あの枠に、多分。
うんうんうん
うん。久々の。
うん。今でもね、それ系ちょっと流行ってますよね。あの、カズレーザーが、あの、X 年後の関係者たちってやってるじゃないですか。僕あれ、最近面白くて、よう見てますけどね。もう、っていうか、うん、あれでいいじゃんって僕思ってますけど。
あれは本人が登場するパターンやもんね。
ご本人登場です。あ、そうかそうか。プロジェクト X はもう、なんていうか。
語りで。
うん、語りで見せ
る。まあ本人も出てくるとこもあるけど、V でね。
うん。うんうんうん、
ずっと、あれはもう物語的にずっと追っかけていくやん。うん
ちょっとジャンル全然ちゃいますけど、
うん、
あと NHK で言うとゲームゲノムとかも当時の開発者に話を聞いて。
あれももう終わるやんな。
まあまあ終わるんすかね、多分。
あれって、なんかシーズンもんなんかな、うん、
最初バッサーがやってましたね、本田翼が。
うん。あ、違うの今。
今、あのね、うん、あ、ごめんなさい、男の子、沖縄のダンサーの子。
いっぱいおるぞ。いっぱいおる。
いっぱいいるでしょ。
いっぱいおりすぎて。
名前忘れました。顔見たら、あーって言うと思います。
誰
まあ、
そう。一茶じゃないな。
また、一茶じゃないです。一茶じゃないです。なんか、あれですわ。まあ、
いっぱいおるからさ。
ゲームゲノムでググったら、あこの子ねって多分わかると思う。うん。それは、ああいうので、なんか、うんまあ、いろんなゲームの当時の開発者の話とか、あ面白いなって思いながら、なんかね、
うん、
もう全然ね、話飛躍しますけど、
うん、
あの番組おもろいでとか、まあ、ちょいちょい言うじゃないですか。
うんうん、
僕が兄さんに一番最初に勧められた番組って、
はい
ゲームセンター CX やったんですよ。
うん。
で、兄さんが何か言ってたのは、とにかくそのゲームが、どういう風に作られてみたいなのを、関係者に聞きに行って、ちょっとゲームするっていう話をしたんですよ。
うん、うん。
ほんで、僕、その、番組を兄さんが DVD に焼いて、もらえるっていうので、
うん、
喜びさんで見てて、あ、面白いと思って見たんですけど、
うんう
んうん、ラジオさんでその話しようって思った頃には、うん、もう兄さんが完全に飽きてもらってるってい
う。そうそう。ずっとやってること一緒やから、さすがに飽きるよね。
なんで兄さんが飽きたかっていうのは、うん、もう、その時分かったんですよ。
うん、
あの、単純なゲーム攻略番組になってしまった。
そうそうそう。おっさんがただただゲームやってるだけやから、これ何がおもろいねんって。
タマゲーと開発者 Y っていうの
を、そうそうそう。
その二つを やれって言うてるのに。そうそうそう。やらなかったから。
さ、うん、してうまいわけでもなく、まあそれがおもろいんやろうけど。
それが受けてる
んでしょ。だんだん眠たくなってくるの。
だそういう意味では、ゲーム版プロジェクト X を一番最初にやった番組だったんです。多分、あの番組が。
CX は、
うん。うん、ゲームセンター CX。で、兄さんは多分そこがおもろいって多分言ってたんだと思うんです。
うん。
ただその要素が全く
なくなっちゃったから。別に、ありのが見たいんちゃうねんって。
じゃない。
そうそうそう。
ありのがゲーム頑張ってるところ
です。それはいらんねんって。最初こそ見てたけど、あ何回も見せられたら、もうええって。
それがメインになるとちょっと違うよね
って。そうそうそう。
ね、うん、もっといろいろやってたやんっていう話。
そうそうそうそう。まだやってるよね、あれもね。でも
まだやってますね。
ほんと見なくさすがにファミコンちゃうでしょ、さすがに。
今何やってるんでしょう、もう全然見なくなりましたね。
もうファミコン。
まあ、たまにちょっと懐かしくなって昔のやつ見たりしますけどね。
もうさすがプレステとかでしょ。
まあやってるでしょうね。
ね。
なんか、
1900何年とかやってたんか、ずっと。
あー、やってたわ。
紹介した。
うん。ね、うんうはー、うはー、うはー、ふー、言うて、言うてたやつ
で。で、なんか歴代の AD がね、うん、変わって、
そうそうそう、
名物 AD みたいなの出てきてね。
その AD が今、どの子がどうなってるかも、ちょよくわかんない。
どんだけの子が残ってるんかって話よね。
かもうわかんないですね。
そうね。
そういうことですよ、
うん。忙しいからって、続きは AD がやらされたりね、してたけど。
しかも、徹夜でね。
徹夜で。もっちゃうやん、それ。解く方が目的になって戻るやんって。ありの関係ないやんって。
ギブでって言ってましたもん。うん。いや、ありのがやるんじゃないのっていうことですから。
もうむちゃくちゃやん。解くことが目的になっちゃってるやんって。
まあ、まあ、YouTube でもう見れるからね。
やるしね。正直なー
ってなっちゃいますからね。
あっちのが早いしなーっていう、
ね。そうそうそう。YouTube がなかった頃はまだちょっと。
そうそう、これしかなかったからね。
見てた期間はあった
んですけど。せやろ。
うん。いや、もう。
もうちゃうねん。
もう知ってんねん、知ってんねん、もう。
どうなるかも知ってるし。
うん、知ってるし。
あいつの方がおもろいし、とかね。
うん。あと、このゲームそんな時間で解けるかっていう、ちょっと、
あるし、
もう、うがった目で見てもらう時もありますし、うん、そう、生配信してるやつがリアルやしな、とかもね。
そういうことですよね。時代が違うのだよ、やって。
うん。
それでもやってるとこだ、一定の指示あるんでしょうな。
うわ、あるんでしょうね。
あれ BS やもんね、うん、元はね、はい。
言うて、やっぱり、うん、昭和ブームですよ。ファミコンなんかやったらやっぱ、うわって見る人いるんじゃないですか、やっぱり。
まだおるんかいな。
いるでしょ。特に若い層とかは。
若い層 YouTube 見てるんじゃん。
なんかね、この前、ね、何やったかな。かまいたちの、机上の空論とかっていう、なんか、番組で。
なんでしょう。
今、まあ、とにかく、若い層に昭和がレトロが流行ってるみたいな、まあ、そこから始まるんですよ、
うん。
で、いろんな昭和これ、アイテムを
これ、ね、
うん、コレクティングしてるその若い子が出てきたんですけど、
うん、
一日バイトするより、一日昭和レトロアイテムを探して、売っ払った方が、金になるんじゃないか説っていうのを検証してる
んですよ。
で、まあ、いろいろやりつつ、いろんなとこからアイテム出てきて、売っ払って、結局、バイトした方がお金になるねっていう結果やった
んですよ。
落ちは。落ちは。うわ、これ、それぐらいの値段にしかならへんか、みたいなとかもあったんですけど、でも、若い子がそうなんですって 言うてやっぱりやるっていうことは、
うん、
あ、本格的にやっぱ昭和ブームみたいなのは実際にあるんやろうなっていう感じはしましたけどね。
ああ、うん、でも、何回も巡ってくるよね、うん、そういうのね。
うん。
ほんまかっていうね。
なんか、花柄の電子ジャーがめちゃめちゃ可愛く見えたりとか。
一部のやつが言ってるだけやからね。
まあ、一部は一部なんでしょうね。うん、まあ、僕ら世代からしたら、いや、もうこれ実家やんって話ですから。
捨ててきたやつやん。
そうそうそうそうそうそう。
いらんわ、こんなんって。
っていう話ですからね。もう
だからって今の最新の機能をつけて、側だけあの花柄にして買うかって話よね。うん、
でそれもまたちゃいますからね。
いやでも中はちゃんと最新やから、あのデザインだけは昔のまんまだよね。
あ、なるほどなるほど。兄さんで言うところの、うん、側は昔で今は最新の車出せっていう。
そうそうそう。だから
ことですね。
動作を保証しますよって、
うん。
デザインがいいんでしょって。一定数は売れるんですよ。
まあ、その一定数は。まあその子が言うにはですよ、
うん、
不便なのがまたいいんです。
さらにそこの
さらに、うん、
じゃあちゃんと直して使ってくれるんやろな。
多分なんか昔のそのなんですか、計算機とか、
うん
うんうん、
液晶じゃないね、
液晶じゃない、
うん、
そんなんが出てきてもうものすごい萌えなんですよ。
そう、まあね、そういうの見たことなかったらね。
あと、まあ、ベタに黒電話とかね。
黒電話ね、今でもまだ、でももう、アナログ回線がだんだんね、なくなってきてるからね。
あれ、黒電話のベルの音ってなんで怖いんでしょうね。
でかいからやろ。単純にまず。あとやっぱベルいうのが、
うん、
インシロベルと一緒で。
まあそうなんですけど、
うん、
昔の、
うん、
ホラー要素のあるドラマとかって、
うん、
絶対突然ベル鳴るじゃないですか、
うん、
今もそういうもう黒電話の怖いっていう感じ絶対ないと思いますよ、うん、今の若い子にはそれが怖かったって
。音量調整できんかったもんね。単純に物理的にベル鳴らしてるだけやから。
あの無言電話とかいたずら電話があるだけでも怖かったですもん、うん、昔。
ああ、なんかあの、回線チェック用のなんか番号みたいなのがあって、それ、うん、そこにかけて受話器を置いたらかかってくるっていうのがあったんよ。うん、サービスとして。通電ちゃんと着信できるかっていう。
そう、ああ、チェックする。
業者がそうそうそう。でそれが触れ回って、うん、お化け電話や。
うわ、
ここにかけてみって、お化けから電話かかってくるから、そんなわけあるかっつってかけるやん。まあ、ジリーンってあるから、ギャー入って。で、取ったら無言やねん。怖ーいって。
めっちゃ怖いですやん。
なんてことはね、そういうサービスやってた
よ。サービスやったっていうこと。
そんな知らんやんか、これ。
とかね、全然話変わるんですけど、プレステ5買いましたわ。
どうしたんですか、急に。
また来週。
なんでですか。
いや、ちょっとゲームやろうかな思って。
何をやるんですか。You never know just why makes me feel this way.